1、表紙、特集、市政を学び、未来を考える。11月10日、中学生議会を開催しました。市内7中学校の2年生18人が、市の現状や課題を学び、まちづくりについて提言を行いました。写真の説明。中学生議会の模様を写した大小8枚の写真が掲載されています。説明終わり。1-1、自分たちに何かできることはないか。11月に行われた中学生議会では、未来を担う市内中学生の皆さんが、市の現状や課題を学び、まちづくりへの提言をまとめました。中学生たちが考えた提言の一部を紹介します。テーマごとに6つのグループに分かれ、1人ずつ提言を行いました。閉会後には中学生議員に感謝状と記念品が贈られました。6つのグループについて、テーマ、メンバー、提言、回答の順にお伝えします。生き生きと健康に暮らせる街グループ。深沢ゆなさん、三郷中。高島ほなみさん、穂高西中。川口萌乃さん、堀金中。提言の一例。障害者への理解を深めてもらうため、学校や地域で障害者と交流する機会や、障害について学び、考える機会を作ってはどうでしょうか。回答用紙。市では、小中学校の授業で、車椅子体験や義足体験などの体験学習を取り入れています。また、障害や障害者に対する誤解や偏見の除去、軽減、地域の住民と障害者との交流を目的にイベントを開催しているほか、啓発活動や講演会などを行っています。2020年には東京パラリンピックも開催されることから、障害者と一緒になってできるスポーツの講習会やイベントを行い、障害や障害者への理解を深めていきたいと考えています。安全・安心・快適な街グループ。山田愛美さん、豊科南中、大久保夏樹さん、穂高西中、相田翔さん、穂高東中。提言の一例。市民に災害発生時の対応を考えてもらうため、事前に十分な周知の上、防災の日に市内全域を停電させ、災害への意識を高めてもらうのはどうでしょうか。回答用紙。中部電力に確認したところ、配線設備は市町村単位で形成されていないことや、電気事業者には電気供給義務があるため、訓練を目的とした停電はできないと回答をいただきました。また、日常生活への影響が大きいことから実施は困難なため、会社や学校などで停電を想定した訓練をお願いしたいと思います。各家庭においても十分な備蓄をお願いするとともに、地区の防災訓練に参加するなど、防災意識を高めていただきたいと思います。学び合い、人と文化を育む街グループ。丸山大成さん、豊科北中、菅原和穂さん、赤品中、小林未来さん、穂高西中。提言の一例、図書館から遠い地域や学校に移動図書館を派遣することで、図書館の利用促進を図ってはどうでしょうか。回答用紙、旧豊科町、旧三郷村で移動図書館事業が行われていましたが、市発足後、利用率の激減や新図書館整備により、平成20年度末に廃止となりました。市では多くの市民に利用いただけるよう、福祉施設や児童館など市内公共施設への配本サービスの拡充や、インターネットから本を予約できる予約サービスなどを行っています。また、子どもから大人まで楽しめる図書館フェスタも開催しています。 今後も多くの市民に利用いただけるよう親しみのある図書館運営を図っていきます。魅力ある産業を維持創造する町グループ、中澤日和さん、穂高東中、滝波光太さん、三里中、若林あゆさん、豊品北中。提言の一例、安曇野発祥のグルメの知名度向上のため、安曇野リンゴナポリタンを学校給食で提供してはどうでしょうか。回答用紙、議員からの質問書を9月に受け、学校給食での提供を検討し、南部学校給食センターで10月18日に安曇野リンゴナポリタンを提供しました。議員の提案をきっかけに、今後市内4カ所すべての学校給食センターで提供したいと考えています。若い皆さんが学校給食で気軽に安曇野リンゴナポリタンに親しむことで、安曇野ならではの食として魅力を高めるとともに、ご当地グルメとして定着を図っていきます。協働によるまちづくりの推進グループ。この場合の協働は、協力の協に働くと書きます。森谷咲葉さん、三里中、関玲奈さん、赤品中、西尾光太さん、豊品南中。提言の一例、様々な立場の人の意見が反映されるよう、市議会議員選出の際に年代や性別により定数を分けるのはどうでしょうか。回答用紙、選出に一定の条件を設けた場合、一票の重みが違ってしまう場合や平等主義に反する恐れがあるため、公職選挙法と照らし合わせ慎重に検討する必要があります。また多様な意見を届けるには、将来議員になりたいと思う人材を増やすことも重要です。皆さんには選挙の仕組みや政治参加の意義を学ぶ主権者教育を推進し、政治や選挙に関心を持ってもらいたいと思います。なお、市議会では定例の市議会を傍聴できるほか、意見交換会なども行っています。今後も市議会を身近に感じられる取り組みを進めていきたいと思います。自然環境を大切にする町グループ、山田真弘さん、豊品北中、百瀬寛太郎さん、堀金中、村田裕也さん、穂高東中。提言の一例、汚泥から発生するガスや熱の再利用およびリンや窒素を肥料に加工するのはどうでしょうか。回答用紙、アクアピア安曇野では汚泥を原料とした消化ガスを発電エネルギーとして利用し、処理場の電気使用量の約3割を賄っています。また脱水した汚泥はセメント原料として活用しています。ご指摘の通り、下水道中には多くのリンが流入していますが、コストがかかることや流通などが課題となり、有効利用量は1割程度に過ぎません。リンの全量を輸入に頼っている日本において、リンの資源化は強く求められていますので、今後需要者とも連携しつつ、循環型社会の構築につなげていければと思います。写真の説明、生徒が提言をしている写真、市長職員が答弁をしている写真、感謝状が渡されている写真、全員で撮った集合写真など12枚の写真が掲載されています。写真の説明終わり。 1-2、 共同のまちづくりに生かし、市への関心を高める。市では11月10日中学生議会を市役所議場で開催しました。当日は保護者や市民の皆さんが傍聴する中、市内7中学校の2年生18人が宮沢市長や市の幹部職員に提言型の質問をしました。この取り組みは、市の将来を担う中学生の柔軟で斬新な発想やアイデアを市政に生かすことや、 自分たちが暮らす地域への関心を高めてもらうことなどを目的としています。私ができることを提案。開催にあたり、市政全般を学ぶ学習会を7月から全3回の日程で行いました。中学生は6つのグループに分かれ、市の仕事や市が抱える課題について市の担当者から説明を受け、理解を深めてきました。学習会を経て、自分たちに何かできることはないかという問いのもと、自らの考えをまとめ、発言原稿を作成しました。質問ではなく、学習した成果と今後の市政に対する建設的な意見を提案するようにし、発言には私が、あるいは市民ができることも提案に盛り込みました。議会当日の議事録は、市ホームページにも掲載する予定です。提言を取り入れた施策。今回で6回目となる中学生議会。これまでいくつかの提言が施策に反映されています。具体的には、グリーンベルトや通学路の歩道整備、中学生にもわかりやすい景観学習冊子の作成などの提言が事業化されています。市政を学ぶ中学生議員の写真が掲載されています。問い合わせ、学校教育課、教育指導室、電話 71-2461、ファックス 71-2338。